それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙16章8節から13節、新約聖書324ページになります。ローマ人への手紙16章8節から13節。それではお読みいたします。ローマ人への手紙16章8節から13節。主にあって私の愛するアンプリアトによろしく。キリストにある私たちの労働者ウルパノと私の愛するスタキスによろしく。キリストにあって認められているアペレによろしく。アリストプロの家の人々によろしく。私の同胞ヘロディオンによろしく。ナルキソの家の主にある人々によろしく。主にあってロックしているトリファイナとトリフォサによろしく。主にあって非常にロックした愛するペリシスによろしく。主にあって選ばれた人ルフォスによろしく。また彼と私の母によろしく。以上の箇所より主にある人々によろしくと題して清川先生の御言葉を取り付いていただきます。
おはようございます。皆さんが初めて、聖書を手にして、聖書をお読みくださいと言われ聖書を読むことがあると思いましたし、また特に新約聖書などが以前はよくですね、無料で配布されたりすることもありました。ギデオンの聖書が学校やいろんなところで配布されることもありました。特に新約聖書を手にして読み始めたときには最初にいろいろな人の名前が次々と出てきます。面白くない、そして最初のハードルだという方もありました。そうなんだなと思いますけれども、このローマ書の16章も似ているかもしれません。私たちもそれぞれいろんな挨拶の中で、例えばどなたかが出かけるときには何々さんによろしくお伝えくださいという言葉をかけることもあると思います。このローマ書でも先に続いてローマ教会に連なる人々に対してのパウロからの挨拶が語られています。見方によればただの挨拶かとなるかもしれません。ですがそうでもないわけで、その挨拶の中からも教えられ、あるいは学ばされることもあります。それらの人々について少し見てまいります。名前が次々と出てきますが、まず最初にアンブリアトという方が出てきます。8節でパウロは言います。主にあって私の愛するアンブリアトによろしく。この彼の名前はローマではよく知られた、名前だと言われます。しかも特にこの名前は当時のローマ皇帝の家の者たちに多く使われている名前、ローマ皇帝に連なる演者たちによく使われる名前であったようですね。ですからローマ皇帝の一族の者として生まれた人々によく見られる名前であり、彼もそのような一族の一人であったと見られています。彼についてパウロはここで主にあって私の愛するアンプリアトと呼んでいます。このことからも彼はクリスチャンであり、良い信仰の証をしていた人であるということ、そしてパウロにとっては愛する存在だったということがわかります。ローマにある最古の最も古いクリスチャンの共同墓地の中に彼の名前の墓石があるとこう伝えられています。当時のローマには家の教会が多くありました。そしてさまざまな人が導かれてもきました。そしてその中にはこのアンプリアトというようにですね、彼のようにローマ皇帝の一族に連なる人々も導かれていたということでした。そのような人であるから、彼の名前はよく知られていたということもあるかと思います。 そのことは人々への本当に良き証になっていたとも言えるわけですね。ローマ皇帝の一族の中からもクリスチャンが生まれたとなるわけです。まあ、これは良し悪しはあるでしょうが、今日でも例えば名前の知られた人がクリスチャンになると、さまざまなところで呼ばれ、そして証がなされる、用いられるということがあります。まあ、悪くすればそのような人々をですね、宣伝材料として用いようとする恐れもあるわけですが、あのような人がクリスチャンになったということでアピールするわけですけれども、まあ、でもここでは決してそうではないわけですね。まあ、このようなローマ皇帝の一族につながる人だけれども教会の中に加えられている、その人によろしくということでした。次にはこのウルパノという方が出てきます。パウロはここでキリストにある私の同労者ウルパノにとあります。彼の名前も当時のローマでは多く見られる名前であったようです。まあ、その時代その場所に応じた本当によく用いられる名前があるわけですが、この名前もローマではよく見られる名前だったわけです。そして彼についてはこのキリストにある私の同労者と呼ばれています。彼はかなり早くからパウロと共に労した人であった、同労者と言われます。もちろん同労者といっても、じゃあ彼がパウロと一緒に世界の各地に出かけ伝道したのかというと、決してそうではないわけですね。彼はローマの地にとどまり、そして同じ主に仕え、福音のためにローマ教会にあって労していた人ということでした。確かに世界宣教ということで、パウロたちのように各地に出かけて福音を直接語る、そして表舞台に立つ人々もいます。確かに大いに用いられ、人々からも見られ、時には称賛されたりもします。華やかなところかもしれません。ですが宣教の働きはそのような有名な人々によってのみなされるものではなかったわけです。その働きのために陰にあって祈り、捧げ、支えている多くの人々がいました。ある面名もない人々かもしれませんが、そのような人々は直接の働きの同労者ではないかもしれないけれども、でも同じ主にある同労者と言われています。直接には見えませんが、ウルパノのようにキリストにある同労者と呼ばれるわけです。そして皆さんもそれぞれそうであるわけですが、置かれたところにあってこの福音宣教のために祈り、支え、そしてされている、まさに福音宣教のためのキリストの同労者であるということが言えます。そしてさらには次にはこのスキタス、スキタスという人が出てきます。私の愛するスキタスによろしく。彼の名前はこのギリシャ名であるようですね。ですから彼もまた異邦人クリスチャンであったと言えるわけです。ユダヤ人以外の異邦人が見下されるような中にあって、パウロは異邦人伝道に召され、異邦人伝道に励んできました。そしてこの異邦人でもあるスキタスを愛する人と呼んでいます。民族に関わりなく主にあって神にあって愛する兄弟姉妹としてですね、彼を受け止めたパウロの姿を見ることができます。スキタスも当然またパウロを愛し、パウロのために祈り、共に労したことであるかと思います。パウロは私の愛する何々と呼ぶわけですが、本当に愛する何々と呼ばれることは本当に幸いなことでもあるわけです。そして次にはアペレという人が出てきます。パウロはキリストにあって認められているアペレによろしくとあります。彼の名前はローマにおけるこのユダヤ人によく見られる名前だとあります。まあ、ユダヤ人クリスチャンであったということでした。そして彼について 記されていることはキリストにあって認められているアペレというわけです。キリストにあって認められている、以前の訳では連達した、連達したと訳されています。ですから彼はローマの教会にあっては経験もあり、聖書にも通じ、本当に訓練されたクリスチャンであったと思われます。そしてローマ教会においてさまざまな働きに携わる人であって、熟練した伝達した働き人であったということがわかります。ですから彼は教会の人々から認められておりたり、そして教会においても良い評価を得ていた人でした。この教会からも認められるということ、教会において評判の良いということも大切なことでした。自分ではどんなにですね、自分は優れたものであると思っていたとしても、人々からあるいは教会から認められないようでは本物でもないわけですね。自分一人のうぬぼれに過ぎないということもあります。ですから例えばいくら自分では牧師でござい、あるいは宣教師でござい、役員でございと言っても、他から認められないようではやはり困るわけですね。羊が選ばれる時にもつけられた条件がありました。それは使徒の働きを見ると、評判の良い人たちを7人選びなさいとあります。評判の良い、認められている人たちを選びなさい。また教会の監督になる者についても、評判の良い人でなければなりませんとあります。もちろんただ人々からの人気を稼ぐそのような人ではあってはならないわけですが、そうではなく本当に正しく評価される中で評判の良いということがありました。このアペレという人は良き働き人、伝達した働き人でもあり、そして教会から評価されるそのような人であったということがわかります。そして次にはアリストブロの家の人々であります。アリストブロの家の人々によろしく。アリストブロという人ですが、この人の家によろしくとありますが、家の人々という場合にはもちろんその家族は含んでいるわけですが、それ以外にその家で働いている人々をも含んで、その家の人々と呼ばれています。そのようなことは日本においても大家族の時代や昔などはその家の使用人などもいた時代では、そういった感覚はあったと思います。ではこのアリストブロはどのような人なのかとなります。この人についてはユダヤ の, あのヘロデ大王の孫であり、当時ローマに住んでいたと言われます。ユダヤのヘロデ大王の孫、このヘロデ大王はあの幼子イエス・キリストをこの自分の地位を脅かすものとして、そして殺そうとしたあのヘロデ王であるわけです。アリストブロはそのヘロデ王の孫であったようですが、そして彼はまた同時にそういった立場がありましたから、ローマ皇帝の親友であったと文書でも記されています。そしてこのアリストブロがじゃあクリスチャンになったのかどうかは正直わからないわけですが、ただ彼の家に属する人々の中に何人ものクリスチャンがいたということでした。ですからアリストブロの家族かもしれない、あるいはその彼の家で働く人たち、まあ、そういった中にあってクリスチャンとなった人々がいた、まあ、考えればそのようなヘロデ王の一族に属する中で、その家の中で働く人々の中で信仰者として生きるということは多くの戦いもあったと思います。イエス・キリストを殺そうとしたあのヘロデ大王の孫、当然キリスト教に対してあまり良い思いを持ってないでしょうし、反対もしていたかもしれない。 でもそのような家の中にあってもクリスチャンとなる者たちが起こされた。でもそれはまた信仰の戦いも激しかったかと思われるわけですね。そのようなアリストブロの家の人々によろしくとあります。次にはこのヘロデオンによろしくとあるわけですが、私の同胞ヘロデオンによろしく。彼についてはパウロは同胞と呼んでいます。パウロの同胞ですから同国人である、ユダヤ人であるということでした。先に16章の7節でもアンドロニコとユニアに対しても同胞と呼ばれていました。こうして見るとローマの教会には異邦人の町ローマにある教会でしたけれども、ユダヤ人たちも多く導かれていたということでした。まあ、よく何々人の教会と言われることが日本においてもありますが、ローマでは民族を超えてクリスチャンたちが共に教会に連なり教会を形成していたということでした。聖書にはあなた方は皆信仰によりキリストにあって神の子供です、キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのです、ユダヤ人もギリシャ人もなく奴隷も自由人もなく男も女もありません、あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからですとありますが、まあ、これが教会であり確かに当時のローマ教会であったわけですね。ユダヤ人もギリシャ人もいた、奴隷も自由人もいた、男も女もいた、それがローマ教会でありまた教会でもあるわけです。そして最後にはナルキソの家の人々とあります。ナルキソの家の主にある人々によろしくとあります。先にアリストブロの家の人々によろしくとありましたが、今度はナルキソの家の人々によろしくとあります。まあ、さっきと同じように、じゃあナルキソってどんな人だったのかとなります。このナルキソという人は歴史においてはさまざまな悪を行ったことで名の知られた人でした。このナルキソという人はローマの当時のクラデオ皇帝のですね、ローマ皇帝の下で秘書として大きな影響力を持っていた人でした。そのようにローマ皇帝の秘書ですから、さまざまな書類や人々からの嘆願書、それもですね、このナルキソの手を通さなければ皇帝に届かないような状況にあったわけです。まさにすべては彼の胸三寸でもあり、彼が却下すればそれで終わりだったわけです。そのために人々は彼に多くの賄賂を送ったと伝えられています。彼は多くの賄賂を受け取り裕福に暮らしていて、まさに我が世の春の時代もあったわけです。ところがローマ皇帝がこのクラウデオ帝からこのあの有名なネロに変わるわけですね。ネロ皇帝に変わるわけです。紀元の54年にネロ皇帝に変わると状況は一変して、ネロ皇帝は即位後にですね、このナルキソをですね排除し、ネロのお母さんの命令によって彼は処刑されることになったわけです。まあそのような激しいですね、家に属する人々の中にも信仰を持ってクリスチャンとなる人々が起こされていたということでした。あのように悪い人の家に属する、あの悪い家のあの悪い主人の家に仕える人々の中にもクリスチャンと言われそうでした。でもまあ泥沼の中のハスのようだとも言われますけれども、まあ、先にヘロデ王の身近な人々のところにも福音が届いていたように、ここではローマ皇帝の身近なところにもやはり福音は届いていたということでした。まあ、こうしてヘロデ王やまたさまざまなローマ皇帝の一族と見られる人々の中にもクリスチャンがいた。まあ、でもそれは決して例えば大衆伝道大伝道集会を開いて クルセードを開いて出席をして信仰に至ったということではなく、それこそ口コミであり、人が人を誘うという形での伝道であったわけですね。まあ、考えればそれが伝道の基本かもしれない、そう思わされるわけですが、ローマにおいてですね、大伝道集会を開いてなどはできなかったわけですが、クリスチャンがまたクリスチャンから、そしてその新しい人へと伝えられ、その人がクリスチャンになり、また人を誘いという形で人から人へと伝えられて、そして導かれた人々であったわけですね。そうなければ、とてもそういったローマ皇帝やあるいはヘロデ大王のその家の人々、そこに仕える人々に福音は届くことはなかったわけです。まあ、こうして16章にはただ様々な人の名前が記されているに過ぎないとして、まあ、見逃しそうであるわけですが、でも彼ら一人一人に人生があり、それぞれの信仰があり、そして信仰の戦いもそれぞれにあったと思います。でパウロはそれらのことをよく知っていて、そして愛を込めて彼らによろしくと伝えているわけです。それは彼らにとっても大きな励ましにもなったかと思います。そしてそれは私たち一人についても、一人一人についても同じであり、本当に私たちがそれぞれの人生があり、信仰があり、信仰の戦いがあります。そのような人々にもまさに神からの本当によろしくという思いがあるかと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの皆を覚えて賛美し、また感謝をいたします。ローマの教会においても本当にいろいろな人々、ユダヤ人もいればギリシャ人も、またさまざまな異邦人も連なる本当に一つのキリストにある群れであったことを感謝いたします。現代の私たちにおいてもそうであり、教会はそのようなものであることを思います。そしてそこにさまざまな人が集っていたことを思います。身分も地位も職業も性別も、まあ、いろんな違いを超えて一つの群れであることを感謝いたします。どうぞあなたの教会がこの地において、またこの日本の地、大宮の地においても、また打ち立てられていくことができますよう導いてください。イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。